君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
21世紀の産業革命ともいわれる IoT、 それを実現するためには原子1個分のスケールをオーダーにマシンを作るテクノロジーが求められます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は独自の方法でセンサーの感度を1000倍引き上げることに成功を。それにより先月文部科学大臣若手科学者賞も受賞した義歌大電気電子情報工学系准教授高橋和弘先生の研究室を訪ねます。
IoT っていうのは何の略なんですか？
全てのものがインターネットにつながる、インターネットオブシングスと、英語では表現されるんですけれど、
インターネットの愛なんですね。
はい、そうですね。
そのインターネットを使って全てのものをつなげようという。
はい、なのでその全てのものに、センサーだとかそういうエレクトロニクスが入った電子機器が、活躍する社会というふうにも言えると思います。
全てのものっていうのは僕のウッド先生のこのメガネにも。
そうですね。
夜間にも。
はい、身の回りのもの全てがネットワークにつながるという意味を持ってます。
それにそれぞれセンサーがついてるわけなんですね。
はい、いかにその情報をキャッチするのかというのが重要になってきますので、センサー技術というのは IoT の社会を実現するためには必ず必要になる技術だと、言えると思います。
センサーの技術というのが、義歌大そして先生たちは得意。
はい、そうですね。豊橋義歌大の特徴としては LSI 工場と我々は呼んでますけれど、はい、我々自身の手で単一の組織で IC チップを作ることができる施設が整っています。
その IC チップっていうのがセンシング技術にはとっても大事なことなんですね。
そうですね。パソコンスマートフォンを動かしているのは全て、そういう IC の技術ですので、それを我々の LSI 工場では自分の手で作ることができるということになります。
この豊橋技術科学大学で研究をやってるってことも非常に重要なことだったわけですね。
はい、そうですね。我々が今取り組んでいるのは、はい、一滴の血液や尿など体液から病気を簡易的に診断できる、素子の開発を行っています。
血液検査。
はい、そうですね。病院に行かなくても家庭にいながら、自分の健康管理ですね、今どういう健康状態だとか病気にかかっていないかということを簡易的に、測ることができる。体重だとか体温を測るような感覚で病気を測ることができるセンサーというのを目指しています。
血液で。
血液に限らず尿だとか唾液だとか、そういう体液の中に含まれてくるタンパク質だとかそういう生体分子を測るセンサーです。
病気になってるとそういうものが変わってくるわけですか？
そうですね。病気に由来して体液中に増えてくるタンパク質をバイオマーカーというふうに呼ばれているんですけど、そのバイオマーカーを、測るセンサーチップになります。
血糖値なんか測りますけれどもね、指先にプツッとこう傷をつけて血液で測るとか、はい、あんなことで病気が分かってくるっていうこと。
そうですね。今おっしゃっていただいた微量の血液をあまり痛みのない針を使って採取して、でそれをセンサーチップに適化する、そういったイメージになります。
そういった血液体液で病気が分かるっていう技術はもう今病院とかでは普通なんですか？
そうですね。人間ドックなんかにかかると、例えば男性だと PSA の検査をしますかっていうチェック項目があるんですけど、あれはまさに前立腺のがんマーカーのバイオマーカーを、測定しますかと、そういう検査項目になってます。
バイオマーカーっていうのがそのタンパク質。
はい、そうです。
そういったものが発生していると、もしかしたら具合が悪いかもしれない。
そうですね。PSA の場合は前立腺がんに侵されている可能性があるよということを知らせてくれるマーカーになります。
病気によって増えているタンパク質が違うわけです
か？はい、さまざまなバイオマーカーが存在してます。
ですから病院に行けば分かるわけですよね。
はい、そうですね。
それじゃあ先生は嫌なんですね。
あまり普段意識していなくても まあ、家庭で、まあ、そういった検査が行えるような、まあ、そういうセンサーチップ、センサーシステムの開発を目指しています。
今朝も僕が担当している番組に毎日血圧を測ってるんだって言っている人がいたんですけれども、血圧測ったり体重を測ったりするような感じで。
そう、おっしゃる通りです。
バイオマーカーが家庭で調べられると。
はい、まあ、人間ドックはかかる人でも年に1回程度だと思いますけれど、うん、まあ、それをもっと身近にする技術だというふうに思います。
具体的にはどうしてるんですか？
半導体の技術 と、うん、それから MEMS と呼ばれる IC チップ上で構造を動かすことができるのも我々 MEMS 技術というふうに呼んでるんですけど、まあ、そういう機械素子と IC チップを一体化したチップを使って測りたい分子を、まあ、そのMEMS 技術によって検知するセンサーチップになります。
このコーナー毎週聞いてらっしゃる技科大マニアの皆さんはもうよく耳にする言葉と思いますけれども、 MEMS っていう小さい小さいパーツがあるんですね。
はい、我々のチップの中にはその MEMS のセンサーが内蔵されていて、うん、病気由来の分子をその MEMS の素子の上にくっつけます、
うん、
でそうするとくっついた分子というのは電荷を持っていて、まあ、それによって非常に柔らかい、MEMS の膜を変形させる力が加わります、うん、まあ、その変形の様子を検出するセンサーになっています。
膜の上にそのバイオマーカータンパク質がひっつくと膜が変形する。
そうですね、変形膨らむような変形が発生します。
そう、電気を帯びてるから。
あ、そうですね、全ての生体分子も電荷を持ってますので、まあ、その電荷に応答して膜が膨らむ作用を働かせます。
その膨らんだかどうかを感知してやるってこと。
はい、そこでもう一つ我々の技術で特徴的なのが光の干渉を使って信号を処理する技術を開発していて、
うん、
MEMS の、膜の下に、半導体の基板との間に狭い隙間が設けられていて、うん、そこに光の干渉特性が得られるように設計しています、
うん、
分子がついて、MEMS の膜が膨らむことによってその隙間が変化するので
広がりますよね。
はい、うん、広がっていきます。そうすると光の干渉特性が変わります。隙間の距離によって、うん、強め合う光の波長というのが変化するんですけれど、
うん、
そこに LED の光を当てておくとセンサーを透過する光の量が変わります、
うん、
でさらにその下に、半導体の技術によって、まあ、皆さんも普段使用されているスマートフォンに入っているカメラの技術、
うん、
普通のカメラは光を受ける素子で作られているんですけれど、我々のセンサーではその CMOS のカメラの技術を使って分子がついたことによって変化する光の量をチップで検出しています、
うん、光の波長というよりはその光の強さ、強度、
はい、
明るくなったり暗くなったりということですか？
そうですね。
その素子自体は僕らが携帯スマホで使っているカメラの画素と同じものを使って、
はい、まさに CMOS のカメラ技術を使って光の強度を測定しています、
うん、すごく小さい世界なんですよね。
はい、そうですね、今作っているセンサーの1素子だとだいたい100ミクロンぐらいの、サイズのセンサーを作ってます。
100ミクロン。
はい、
そこに膜があってバイオマーカーがつくと膨らんでその下のカメラの素子がそれを感知すると。
はい、
これは先生たちの研究室で開発した。
そうですね、膜が変形することによって、うん、まあ、生体分子の持っている情報を一回機械量に置き換えて、うん、さらに光の信号に置き換えて、
うん、
CMOS のカメラ技術を使って電気信号に変換するという、うん、この4段階の信号の変換の部分、これが我々の研究室独自の技術になっています。
ちょっと手間な感じもして、でもこれじゃないとダメなんですね。
それによって今までの技術よりも非常に高感度な生体分子の検出ができるということになってます。
あ、ちょっとだけバイオマーカーがあってもこの方法なら敏感にパッとこう反応できる。
そうですね、吸着する分子の量がたとえ少なくても敏感に応答してくれるセンサーになります。
その膜の変化っていうのも本当に微妙な膨らみなんでしょうね。
膨らむ距離にするとだいたい数ナノメートル程度の距離の変化を検出してます。
それでも光は変わるんですね。
はい、変わりますね。
それを今までの僕らのそういうカメラの素子で感じ取れるんですね。
はい、
これもう先生実際に そういったバイオマーカーを検査する実験というのは終わっているんですか？
はい、まあ、抗原抗体反応という技術を使って、うん、測りたい分子だけを、選択的にといって、うん、まあ、それだけを捕まえるレセプターと呼ばれる分子を MEMS のセンサーの表面につけておくんですけれど、うん、まあ、それをつけた状態で、実際に測りたい分子だけがどれぐらいの濃度で検出できるのかという、実験を行っています。
結果はいかがですか？
検出加減といってどれだけの、低濃度が測れるのかという数値を、まあ、数値化したところ1フェムトグラムパーミリリットルという、検出加減が得られています。
もう聞いたことのない単位ですけれども、
はい、1フェムトというのは10のマイナス15乗を意味していて、うん、1フェムトグラムパーミリリットルですから、うん、1ミリリットルあたり10のマイナス15乗グラムの分子が入っているという濃度になります。
それが感知できるセンサー、
はい、そうですね、
世界初、
はい、そうです
そういうものができたんだそうですね。
このセンサーは、うん、分子を吸着させる膜が柔らかい膜を作れば作るほど感度が良くなるんですけれど、
ちょっとの刺激で膨らむから、
はい、そうですね。でそこに二次元材料という原子一層で構成される膜、具体的にはグラフェンというカーボン材料、炭素の材料で、構成されている膜を、MEMS の膜、変形する膜として利用することによってさらに高感度なマーカー検出が可能になります。
原子一個が横に並んで膜を作ってる、
はい、それを二次元材料というふうに呼んでます。炭素原子1個は 0.34 ナノメートル、
うん、そう言われてもね、もう本当に二次元と言っていいんじゃないかと、はい、二次元ってね、面積はあるけど厚みはないっていう、あの二次元ですよね。
はい、そうですね。
高さなんてない、
その厚みでいうと、最小の厚みの膜が形成されているということになると思います。
そうですもんね、はい、それが炭素の原子でバーッとできている、
はい、その上にマーカー分子を吸着させて、その原子の膜を変形させるということを行っています。
このコーナーでも炭素原子がいろいろ組み合わさってサッカーボールの形になったりとかね、カーボンナノチューブですか、
はい、
作るなんていう研究も、
筒型になっているものをカーボンナノチューブと、うん、呼んでいますけれど、我々はそれがチューブ状ではなくて、うん、平べったい、まあ、シートのような形状をしている状態のことをグラフェンというふうに呼びます。
そういうふうに1枚のシートになってくれてるのも昔からあるんですか？
グラフェンの存在自体は、まあ、昔から理論的には考えられていたんですけれど、うん、まあ、それを実際実験レベルで明らかにしたのは2000年に、を過ぎてからです、うん。
じゃあその誕生もあって先生の研究はさらに進むことができた感じですね。
はい、そうですね。膜厚を究極的に薄くすることによって、うん、分子の吸着に対する変形を大きく、まあ、感度を向上させることができて、うん、このグラフェンを使うことによってさらに我々のセンサーは1000倍の、高感度化を測ることができました。
その前も光の干渉によるそのバイオマーカーのセンサーっていうのは別の素材の膜で作ってた。
そうですね、一般的に半導体プロセスで使われている材料をできるだけ薄くすることによって構成はしていたんですけれど、うん、従来の、半導体プロセスで使われる、膜ですと、まあ、薄膜負荷に限界があって、うん、柔らかくするためにはどうしてもサイズを大きく、する必要があって、まあ、それで数百ミクロンぐらいの1素子のサイズになっていました。
でも数百ミクロンなんですけどね、でもそれでは許せないわけですよね。
CMOS のカメラの1画素っていうのはもう本当にその100分の1ぐらいのサイズで数ミクロンの1画素のサイズになっているので、それと同じぐらいのサイズで MEMS を作ろうと思うと、膜厚はできるだけ薄くしたいという要望が出てきます。
カメラの何十万何百万画素っていうのの画素の1個の大きさなんですね、はい、先生が今まで話してくださった世界っていうのは。
はい、そうですね。CMOS のカメラの1画素のサイズまで MEMS を小さくしようと思うと、うん、二次元材料を使うことによってそれと同じぐらいのセンサー画素の構成することができるようになります。
じゃあグラフェンを採用することによってそれはできたわけですか？
はい、可能になります。
今スマートフォンとかのカメラって画素数どれぐらいなんですか？
今はもう1000万画素を超えるような画素数になってますので、まあ、それの1画素につき1個の MEMS センサーが入ってきますと、まあ、理論的には1000万種類のマーカーの検査ができるようになるということになります。
1000万種類のバイオマーカーが分かるものが作れるってことですか、理論的には。
はい、理論的には実際はそこまで測る必要はないんですけど、
ね、でその、試作品と言っていいんですかね、
はい、
それが我々の前にあります。あの回路むき出しになっておりますけれども、実際製品化されるときっとなんかパッケージの中に入ると思うんですが、あのゲジゲジみたいな IC の上にですね、あの集積回路が真ん中辺にポチョンと、
チップは今の構成だと5ミリ角のチップが実装されてます。
綺麗ですね。なんか光沢があっていかにもすごいぞっていう感じですけれども、
まあ、これはあのシリコン基板 の反射している様子が今見えている状態ですね。
ここに血液なら血液を乗っけてやるイメージですか。
はい、そうです。
そうすると周りの回路を経て、一旦なんかブラックボックスみたいな箱にケーブルがつながっておりますけれども、
イメージ的にはスマートフォン自体がこの測定器に、なるというこのイメージになります。
なるほど。今はスマートフォン使ってないですけれども、もうじゃあこのチップのついている基板とスマートフォンでできちゃうんですね。
そうですね。この、あのチップをスマートフォンに挿入できるようなスロットにして、差し込んでやって測るというイメージです。
そうするとスマートフォンの方でもう計算して結果を出してくれる。
はい、結果を出してくれますし、まあ、それをネットワークに上げて例えば主治医にその情報を送って家庭にいながら、まあ、あなたの健康状態はこうですよっていうような、まあ、そういう遠隔医療のようなこともできるようになると思います。
IoT のお話だっていうのをすっかり忘れてましたけれども、インターネットにつながってるわけですね。
はい、
あ、じゃあもう家でも職場でも学校でもこれ病院になっているわけですね。
まあ、病院とつながると、つながる、役割を果たすセンサーになります。
はい、でその隣にはですね、手鏡みたいなもあの光沢のある円形のものがCD をひっくり返したようなそういうものがあるんですけれども、ここに何か5ミリ角のものがバーッとついてるんですが、先生もしかしてこれこのチップ。
はい、この一つ一つがバイオセンサーチップになってます。
こういうふうに作るんですね、チップっていうのは。
そうですね、あの半導体技術を使って作りますので、IC を作るのと同じ感覚で作ります。
これシリコンかなんかですか。
はい、素材は基板材料はシリコンを使ってます。
そこにまるで印刷するような感じで5ミリ角のチップがねたくさんバーっと、まあ、せっかくこんだけ面積があるからたくさん吸ったと思うんですけれども、
はい、
これをじゃあ切り取ってのしてやった。
はい、そうですね、半導体技術を使うと1枚の上端からたくさんのチップを取り出すことができるので、まあ、その量産効果が働いて1つのチップ自体の価格を安くすることもできます。
これにさっき の, あのちょっと膨らむよっていうのがついてるわけですか。
はい、
グラフェンもついてるわけですか。
はい、
とても外から見ても分かりませんけれどもね、これはあの技科大の IC 工場で。
そうですね、学生さんが、作ってくれた、まあ、手作りのチップになります。
こういうものだから今回これうまくいってますけれども、今までも作ってみてあれと思ったらまた作ってっていうことが技科大ではできるわけなんですね。
はい、そうですね。
もうこれ何枚目ぐらいですか。
もう覚えてないです。
もうこれで先生満足いく数字は出てるんですか。
いえ、マーカーの検出加減としてはまだ世の中には上がいて、最も感度の良い検出加減の低いセンサーというのはさらに一桁上のセンサーがセンシング技術があるので、まあ、それを上回るようなセンサーを実現したいと思ってます。
一桁というと10倍感度がいいとかそういうことですか。
はい、10分の1の濃度を測れる技術というのが世の中にはまだあります。
でもこれは簡易という意味ではすごくいいですよね。
そうですね、このセンサーよりもそのもっと低い濃度を測れるものというのは、測定に時間がかかりますし、まあ、大体1時間程度の測定時間が必要で、かつ大型な、まあ部屋1台分ぐらいの、まあ、そういう大きな装置を使って測る技術なんですけれど、これは、まあ、スマートフォンを測定器として、検査ができるという簡易測定、家庭でも測れるというところが一番の特徴になると思います。
その時間がかかるっていうのはやっぱり病院規模の施設でのセンサーっていうこと
ですか。そうですね、その検査ができるのは今は大きな病院、町の クリニックとかでは測ることができない技術で、大きな病院に行けば測れるよというような状況です、う
ん、まあ、じゃあ簡単にお家でスマホで測ってみて心配だったらその大きい病院に行ってその装置でより精密に調べていただければいいっていう流れですかね。
今紹介したバイオマーカーを測る検査装置というのは、うん、性能的には我々のセンサーも同じレベルのものを作ろうと思っていて、うん、病院で、実際に詳しく測ろうと思ったら CT だとか MRI とか、まあ、そういった測定を、検査をすることになると思います。
なるほど。もうバイオマーカーを調べる段階はもうこれで十分だと、
はい、
いうことで、それで怪しければもう何種類もの検査が、だからこれを調べたいなと思って調べるんじゃなくて画素数分疑わしいものをこっちが出してくれますから、僕今日どうかなっていう感じで調べられて、悪いものが1個出たらそれについて詳しくその病理を病院で調べていけばいいっていうことになるわけなんですね。
はい、おっしゃる通りです。
すごいですね。
ありがとうございます。
ぜひ完成させていただいて、僕らもこう気軽にね、健康診断だけじゃなくてこういったお家で調べられるものでね、健康的な明るい生活をさせていただければと思いますね。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
これ今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました高橋先生の業界用語は
二次元材料。二次元材料とは原子一層で構成される材料で、その代表例として2010年にノーベル物理学賞を受賞した炭素原子1層で構成されるグラフェンがあります。膜厚は原子1個分しかないため1ナノメートル以下しかありません。二次元材料は優れた電気的、機械的、光学的性質を持つことから、センサ、電子機器を高性能化する次世代材料として注目されています。本研究室では特に二次元材料と MEMS 技術を組み合わせて IC チップ上に一体化した動く原子膜を利用した超高感度センサの開発に取り組んでいます。
愛する妻のため、父ちゃんまだまだ頑張るぜ。ゾーン30、ついの住みかマイホームも30年ローン、安心の全期間固定金利で頑張って返すぜ。ゾーン30。あれ35だっけ、ゾーン35。次週5月18日の天白の城は住宅ローンの名前じゃないよ、ゾーン30のお話。理科大建築都市システム学系松尾浩二郎先生のお部屋を訪ねます。お楽しみに。